おはようございます。グッドモーニングボイスです。5月10日金曜日の7時30分です。もうまるで冬の朝のように寒い。まあ今日はなんだか、でも昨日より最高気温は5度も高いらしいので、まあ高くなるわけですよね。はい、お知らせですが、5月19日に、まあ、繰り返し、この3ヶ月チャレンジじゃなくて、ポッドキャストでこのお話をしてもあれなのかもしれませんけれども、手帳、タスクシュート手帳セミナーをやります。で、これですね、先日、グッドバイブスファクトリーの、なんちったかな、まあ、TV 収録がありまして、まあ、動画収録ですね。で、この動画を、Good Vibes Factory というコミュニティに、月々2000円のコミュニティだったと思うんですけど、初月無料ですが、ご参加いただくと見られるんですよ。週に1回、私と倉園さんのトークということで、まあ、私が何か、倉園さんにお題を振り、願わくばっていうのかな、できれば、お悩み相談形式、無理でも質問形式にして、つまり悩みが私常々あるとは限らないんで、あったとしても、なんていうのかな、その時あんまり自覚しないということもありますから、あと、再三再四全く同じ悩みばっかりというのも、一応動画収録ですからね、あれですので、まあ、全然悩み相談ではないこともあります。そういう TV が週に1回配信されるんですね。よろしければどうぞというわけなんですが、その中で、手帳のお話もしてみて、ちょっと私の頭の中で整理がついたのでですね、とりあえずまず手帳セミナー1回目、第1回はもう5月19日、これはもう確定だし、ご参加いただく方もすでに何名かいらっしゃるので、さらにですね、ここでは、まあ、いつも通り最初の30分のトークを、認定トレーナーさんのですね、まあ、一番手帳、活動、タスクシュート手帳活動に、集中されている方のお話を伺うと。あとは、まあ、皆さんのどういうふうに手帳を使っていて今後使っていきたいのかというのを、お披露目していただく場にもしたいと思ってるんですね。さらに合わせて私が思ったのが、私も今タスクシュートクラウド2を、まあ、これは完全にベータテスターとして使っておりまして、おいおい皆様の手元にも、広がっていくと思うんですけど、おいおいっていうのはもうここ1、2ヶ月のことだと僕は思いますけど、あそこまで来てしまえば、このベータテストしているうちに、やっぱりこれはデジタルで手帳というともうこれに近いものを意味するに違いないと。タスク管理というよりは、もはやこれは手帳って感じだなって思ったんですね。まあ、あんまり手帳のメタファーを、ここで出しすぎるのも、良くないと思うんですけどね。あくまでもタスクシュートだから。でもこれやっぱ手帳ってこういう風に多くの人は使いたかったに違いないというものを機能として備えてるんで、この紙の手帳ベース、中心で行くけれども、タスクシュート手帳セミナーというか、タスクシュート手帳の会というか、名前まだブレてるんですけれども、まあ、このタスクシュート手帳という概念を私は一押ししていったら面白いなって思うように最近なりましてですね。この話も合わせて、まあ、タスクシュート手帳の回でやっていこうと。これをやれればですね、回が少々こじんまりしていうとどうであろうと構わないなって感じが、いずれこの考え方ある程度は受け入れられていくと。最近、ノーションでタスクシュートって、タスクシュート法ノーション役だったっけ？まあいいんですが、そういうものも開発されてるんですね。認定トレーナーさんの間で。認定トレーナーさんのカメリンさんだったかな。カメリンさんが開発されたのかな。タスクシュート法ノーションですかね。私これを見た時も同じように思ったんですね。ノーションを使っている方の中には、もちろんブラウザ上のデータベースという側面と、共有して使いやすいという側面と、まあ、様々、あれは本当に、超多機能、そこがネックになるんだろうとは思うんですが、超多機能なツールなんですが、まあ、あれはタスクシュートにしてみると、やっぱりですね、手帳感が出てくる ですよ、私の感じでは。どういうことかというと、結局タスクとノートがセットになっていて、しかもそこにカレンダーというものが、概念としては少なくとも、タスクシュートクラウド2はもうビューとして持ってますが、概念としてはっきりあるわけですよね。これこそやりたかったことだと思うんですよ。あと手帳に出てこないものとしてはですね、もう連絡帳ぐらいなものなんですよね。連絡帳はもう今や手帳に集約されるべきものじゃないと思うんですよ。めったにっていうか、おそらくほとんど誰も、名刺等は別としてもですね、エヴァノートを人名データベース的に使ってる方は少ないんではないかと。理由は簡単で、SNS が出てきたからなんですね。LINE とかね。各 SNS ごとに、人名って持っちゃうじゃないですか。いやでも、ここ集約してしまっても、いや、集約無理だと思うんですよね。だって、フォロワーの数が、数千とかいうオーダーになってきた場合には特に、しかもそれと SNS、例えば LINE を非常にプライベートで使ってますって人は、LINE と Twitter の人のアカウント名を混ぜたくないと思うんですよね。だから私、電話帳というものは非常にこうですね、今時の便利、使い勝手としては良くないなと思うんですよね。電話だけの何かになってしまうけれども、その電話すらですね、Zoom でも LINE でも音声のやり取りしてるのに、電話帳なるものを、iPhone が持ってみたところでですね、Google フォンでもいいんですけど、持ってみたところで、あんまり意味ないと思うんですよ。だから、多分、連絡帳なるものは手帳から落ちていく時代が、あると思うんですね。最終的に手帳に残るのは、予定とノートなんだと思うんですね。そこにタスクが当然、自然と入ってきて、あとはそれの位置づけなんですよね。エヴァノートがすごく私はやっぱり今タスクシュート、クラウド2には近い存在というか、あっちの方がはるかに大きいといえば大きいですが、しかし概念としては、ここが僕はやっぱり最近言ってるけど、競合してくると思うんですよ。エヴァノートも結局ノートとタスクが、並列している。ただしあれはノートが中心なんですよ。その中にタスクがどう入ってくるか。今、カレンダーという機能が入ってきて、私は非常にあれを使っているんだけれども、カレンダーとタスクとノートなんですよね。それを、あとはどこを中心の軸に置くかなんですよ。エヴァノートはノートなんですよ。タスクシュートクラウド2はタスクなんですよ。もうあとそれしか考えられないです。残ってるのは Google カレンダーがおそらく、カレンダー機能を中心に取ってくるんだけど、まあ、ノート機能が著しくやっぱり強くはないですよね。意外とあれぐらいがちょうどいいのかもしれないんで、ここはわからないんですけれども。でも、エヴァノートは Google カレンダーと連携してるし、タスクシュートクラウド2もおそらくそれに近い状態になると思うんですね。連携するかはしわかりませんけれども。そうすると、この2つかなって感じが私はします。で、ノーションっていうのは当然あるんだけど、ノーションは多機能な上に、データベース感が強いのでですね、ごく一般の人が使うには難しすぎるんじゃない、まあ、エヴァノートでも難しすぎるって言われるんだと思うし、タスクシュートクラウド2も難しすぎるとは言われると思うんですよ。でも、ノーションはその日じゃないなって僕は思うんで、多分そういうことにはならないっていう気がします。で、これより一段と優しくしたくて同じようなことをしたいとなると、実は紙になってしまう可能性が高いなっていう気が私はするんですよね。エヴァノートより優しいとなってくると、紙にしちゃうしかないんじゃないかなと。だからタスクシュート手帳っていうのはなるほどなっていう、まあポジション的にはそういうことになるのかなということですね。5月19日にやります。この感覚をちょっとお伝えできていけばいいかなと思ってます。はい。そして全然違う話を始めるわけですね。あとですね、これ今日はちょっとまた例によって、ゴミを出す時間がですね、あるんですよ。なので、ゴミを出す時間が入ってきますので、一旦どこかで中断しますね。そこまでには話し切らないと思いますからね。今日したいお話はですね、まあまあ、いいや、適当に行きましょう。最近京都大学最終講義で松木邦博先生のですね講義をずっと聞いてみたわけですね。でちょっと感動してしまったわけですよ。何に感動したかっていうと、彼が生で喋ってるという、生でつっても動画なんだけどね、 YouTube で見たんですけど、それに感動したんですよ。まあだから生ってのはおかしいですね。 でも、あ、喋ってる。あ、人が喋ってるっていうのがちょっとですね、私の中にはあって、ロッテが優勝した時ぐらいの感動をしてしまったわけですね。やっぱり私は、なんだかんだ、松木さんのおかげで、精神分析なり対象関係が分かったと思っている人間なんですよ。藤山直樹先生の本からすごく引用してるから、藤山さんの精神分析集中講義とかの方じゃないのって思われると思うんですけど、あれは素晴らしいとは思ったんだけど、僕の中では、あれじゃないんですよね。まず第一に、あれを先に読んだとは言い難いんですよ。ここら辺ちょっと順番意味はあまりないんですけれどもね。ただ、つまりですね、精神分析集中講義上を読んだときは、いや、これはぐらいのことは知ってるつもりだな、自分はって思っただけだったんですね。下から一段と面白くなったんだけれども、その上と下を読む間がちょっと空いちゃってて、その間ずっと松木さんの本をその前からね、読んでいて、先に藤山先生の本を読んでれば、松木先生の本に相当する、なんていうんですか、開眼ってんですかね、わかりませんが、なんで開眼って感じがしちゃうんでしょうね、精神分析って。したのは藤山先生のだったかもしれない。十分あり得ると思うんですよ。ただ、藤山さんの本というのはですね、なんかこう、なんて言えばいいんですかね、その、松木先生の本は、ある意味、素人にとっての教科書みたいな雰囲気が、そういう書き方なんですね。まず、メラニー・クラインはこうでした。次に、こういう話がありますみたいな。生い立ちはこうこうこうでみたいな。まあ、非常にこう、懇切丁寧で、かつ、こう、教科書チックなんですよ。藤山先生の本っていうのは、こう、パッとこうですね、思いついたように、ファッと入ってきて、なんかよく、なぜここでこういう話がするんだろうっていうのは、後になるとわかるみたいな、そういう、ちょっとこう、なんちゅうんですかね、ああいう話ってありますよね。こう、コーチがやってきて、パッと一声かけると、急にその選手が伸びるみたいな、そういう、本当にあるのか知りませんけど、そういう逸話があるじゃないですか。そういう逸話を思い出させるような感じの人なんですよね、藤山さんの、その語り口っていうのは。で、ここがポイントになるんだけど、その藤山さんのその、なんて言うのか、名コーチっぽさみたいなのって、でも、下地が全然ないと、さっぱりわかんない感じがするんですよ。だから、あれ、すごい、なんか、初学者向けの本なんですよ、後から読んでみると。でも、あれを最初に読んでたらわからなかったんじゃないかなって思いませる本でもあるんですね。だから、全く何も知りませんっていう人に、あの本をおすすめしようっていう気には、あんまりならないところがあるんですよね。やっぱそれだったら、松木先生の一番わかりやすい本から入る方が、確実じゃないかな、みたいな。ただ、藤山さんの本は面白いんですよ。これも結構大事じゃないですか。最初に読む本としては。最初に読む本が教科書チックであることは、果たしていいことなのかっていうですね。大学の教科書って概してそうじゃないですか。割と分かりきったようなことを面白くもなく書いてあるから、分かりにくいんですよ、かえってね。ていうか、読む気がしてないから、分かりにくくはないんだね。読む気がしないからいけないんですよ。読む気大事だよなって思うんですよね。藤山さんの本は本当に読ませるんですよ。だから私、ノートとかでは、松木さんの本より藤山さんの方の本がずっと多く引用したり、紹介してるんですね。これは、やっぱり、ありますよね。そりゃ、ノート書く人間には下心が少なくとも2つあって、少しはアフィリエイトが欲しいみたいなのがあるのと、もう一つやっぱり面白い本を紹介したくなっちゃうんですよね。松木先生の本は本当にこう学ぶって感じになって、あれを喜んで読むとなるとですね、やっぱりその、なんていうのかな、興味本位で読むにはいくらなんでも手堅いかなっていう感じ。あともう一つはですね、まあこれは当然だし当たり前なんだけど、これは藤山さんが特別なんだと思うんですけどね、臨床例を藤山さんはですね、なんかこう、読み物として、完成度高めるという能力がちょっと抜群だなって思うんですね。これはなんか何と言っていいんだかわかんないんだけど、松木さんの本、土井武雄さんの本もそうだし、小此木さんの本もそうだ。あの辺の人たちの本って、引用しにくいんですよ。ここを引用するならこっちも書いておかなきゃだしとか思ってるうちに、全部べったり実は臨床例みたいな感じで書いてあって、つながっちゃってるので、ここを引用すれば伝わるっていう部分を、 抜き出すのがすごく困難なんですね。何の話を私はしてるんだ。藤山さんの本ってすごくて、2、3行ここを引用すれば、この本の章の、この章で言いたいことはバッチリだっていうところがあるんですよ。あれは絶対意識してると思いますね。だから、引用しやすく紹介しやすいんですよね。こういう本ってやっぱり、僕は読み物としてレベル高いなって感じがするんですね。その分、ある意味では臨床例として書かれている内容としては、本当なのかっていうのは必ずよぎりますよね。なんかこう、出来すぎてないみたいな気持ちになる時あるんですよ。でもその辺の塩梅が、藤山さんの本、本当に抜群で、東方さんの本となってきますと、そもそも考察の部分が抜けてるんですね。だから、東方さんの本って僕は、一般的にあれすごい読みやすいと思いますし、今のような話をするならば、それこそこう最初に知りたい人は東方さんなんじゃないですかって言われるかもしれませんが、僕はそうは思わないんですね。東方さんの本を読んでると、よくある読み物のカウンセリングの本を読んでる気持ちになってくるんですね。あれで精神分析がわかるかというと、わからない気がするんですよ。なんかこう、東畑節と心理カウンセラーが生きているエッセイとして読むには最高なんですよね。昔で言うと、加藤泰造さんとか、加山里香さんとか、そういう感じの、ある意味そういう世界の、すごくそれとはまた違うんですけど、延長線で、何かを、こう、なんちゅうんですかね、概念を学ぶって感じじゃないんですよね。例えば、東畑海人さん、多分、どこにも東映ドイツ化という、まあ、そうだな、だけど、彼は書いてる本が幅広いから、うかつなことは言えませんね。でも、私が読む限り、一般的な本として、売れてる本として読んだものに、東映ドイツ化って言葉はなかった気がするんですね。だから、そうすると、なんだろう、これを東映ドイツ化のつもりで書いてるよ。これですね、なんち言えばいいんですかね。ここら辺が精神分析の本当、ややこしさだと思うんですが、どう思ってるかがそもそも分かんないんですよね。分析家なりカウンセラーが一体これをどう捉えてるのかって実は分からないんですよ。で、松木先生の本が何と言ってもその親切なのは、まずこういう図式があるんです。ではその臨床例に入りましょうって言った後に、さらにこの以上の考察をしてみるとっていうことを、割とこう、きっちり形式だって書いてあって、しかもそれが非常にこう納得感が高い方なんですね。まあ、あれでも納得できないよって人はいらっしゃると思いますけど、しょうがないんですよね、それはね。だって、あれですよね、その、なんつうのかな、例えばですけど、万能的な良い乳房がとかって、まあ、メラニー・クラインとかの本とか、その系列に書いてあるんですよ。万能的な良い乳房って、なんか、一生懸命説明されれば少しは分かるような気がするけど、掃除でわけわからんじゃないですか。万能的な良い乳房って一体 何を言わんとしてるんだろうって感じじゃないですか。だけど、まあ、赤ちゃんからするとお母さんのおっぱいですごくこうおっぱいが欲しくて、しかもよく出るおっぱいでしたっていう時は、素晴らしい感じがして、何でもこの世のことはバッチリだっていう気持ちになれる、その気持ちの源泉みたいなものを指していった時に万能的な良い乳房って言うんですっていう説明をもうこんこんとされてれば、ああなるほどそういうことなのねっていう感じがまあするわけですよね。でも臨床例に入ってくると、登場してくるのは40歳の、医師であるみたいなことを書いてあって、40歳のおじさんのお医者さんがですね、万能的な良い乳房ってそんなものを欲しがったらただ危ない人になっちゃうじゃないですか。で、彼にとっての万能的な良い乳房であったって何のこと言ってんのか全然わかんないわけですよ。これがしかもこの前の説の説明が松木さんのように常にではないんだけど、事前に必ずわかるところに置いてあった場合はまだわかるんですよ。昔のある種の人の本ってこういう考察みたいなものは一切なくて、唐突に臨床例から入ってたりするわけですね。で、もちろん知ってるよねって顔をして万能的な良い乳房であったみたいなことを書くんだけど全然わかんないわけですね。こういうことが精神分析の昔のある種のすげえ不親切なそういう本が平気で一般的な書棚に置いてあるから、はい、でさっき何を言わんとしていたかを、忘れてしまったのでちょっと巻き戻しますが、つまりですね、万能的に良い乳房みたいなことを言ったときに、 要は、なんていうんですかね。その時の、その、お医者さんなり、まあ私でもいいんですけど、一つはすごく幼くなってるって言ってるわけですよね。で、そういうものに、浸るっていうのかな、頼るっていうのかな、それさえあれば大丈夫みたいな気持ちになろうとする、なんか対象を見つけちゃうわけですね。で、そういうこと、東畑さんの本では書かないってことなんですよ。わかんない。書いてるのかもしれないけれども、僕が読む限り、彼の書き方っていうのはですね、同じようなものが出てきても、そっちの事実描写だけを書くんですね。そうすると分かりやすく一見思うじゃないですか。ところが、そうすると単なる人生相談と何が違うんだろうって感じしかしなくなってくるんですよ。今でもよく東畑さんの本で、覚えてるシーンがあるんですけど、すっげえ女の人に怒鳴られるっていうシーンがあるんですよね。その女の人はなんかこう、これは東畑流なのかもしれないけど、やたらとこう PDCA を回すっていう表現が出てくるんですよ。本当にこんなことをバンバン言う人も今はいるのかもしれないなと思うんだけど、なんかこうライフハックの権限みたいにして出てくるわけですよね。僕が知ってる限りライフハック界隈でなんかこう二言目には PDCA 回すなんていう人はいないんですけれども、まあいるのかもしれませんからね。それはわからない。いても不思議ではないと思います。で、そしてなんかこう、東畑さんの世界的には、ライフハックって PDCA を回すことなんだなって思っちゃうぐらいなんですけど、それはいいんですけどね、余談なんですが、まあ、その、女の人が東畑さんのことをすごい怒るわけですよ。そういうシーンが出てくるんですね。で、カウンセリングってこうなんだっていうふうに多分読む人からすると、あれで十分なんでしょうけど、私はですね、だってこれ、ある人がやってきてカウンセラーをガンガン怒りましたみたいな話だけで見てしまうとですね、なんて言えばいいのかな、一見そこで起きてることはよくわかるような感じがするんだけど、実はよくわからない感じもするんですよね。彼は専門家としては他の普通の人がこういうシーンだって、女の人にいっぱい怒られる男っていっぱいいるじゃないですか。そういう時にはどう対処してもある意味いいわけですよね。そのどう対処してもいいっていうのと専門的に対処するっていうのは何かが違うはずですよね。例えば誰かが病気になりましたって時、お医者さんの対処と普通の人の対処って、普通の人はどう対処してもいいかもしれないけど、お医者さんはどう対処してもいいわけじゃないじゃないですか。ここら辺がカウンセリングってものが専門的に見えないポイントだと思うんですよ。例えば、はい、虫歯になりましたって時、私も親友にひどい虫歯の男がいたんだけど、氷買ってきてあげたわけですよ。コンビニ行ってですね。まあ、買ってきてって言われたから買ってきたんだけど、これ普通の人の対処じゃないですか。歯医者さんがただ氷で冷やしただけじゃダメじゃないですか。だけども、カウンセラーの場合、特にこう、東畑さんがその時の やってたっていうのか、そのシーンの時はすごくこう、打ちひしがれたようになってたわけですよ。雰囲気の描写としては。でも、打ちひしがれたようになら僕もなるわけですよ。で、どう違うのかって話をしていく時に、何かが必要だろうなっていう気がしますよね、やっぱりね。ここで万能的な乳房がとか唐突に言われても困るんだけど、でもやっぱ何にも出てこないとなってくると、いや、もう本当、本当にこの女の人の言う通りだ。私は本当に自分に失望したみたいな。それだったら別に、私でも全く同じになっちゃうわけですよ。どこかが違うはずですよね。専門家なんだから。それは書いてあるんだけど、わかるように書いてないんですよね。例えば、すごい罵られたとき、いや、それ、排泄でしょうっていうふうに言えればですね、女の人に対してではないですよ。読者に対して、いや、これは排泄だろうって言えれば、一つ専門家的にな解釈としてわかるわけですよ。うんこ投げてんでしょうってやつですよね。つまり、それだったら我々も、なんつうんですかね、ある現象、非常にこう、誰かが取り乱してパニックになって、ものすごく、理不尽なのもあれば、いくらかは理にかなったのもあるんだけど、とにかく怒りをガンガンぶつけているといったときにですね、それは、恋愛関係の修羅場ではなくて、カウンセリングルームで起きていることなんだというためにはですね、やっぱりそこに何かしらの専門的な解釈ってものが入るはずなんですよ。 そういう言い方は決してしないけれども、倉園慶三さんのグッドバイブスでも、ここでまた唐突に、のの医者的な話出してきちゃいますけれども、倉園慶三さんのグッドバイブスでも、ちゃんとそのグッドバイブス的なものの見方ではこれはどう見えるかっていうのが、するとは限らなくても言語的に説明できるんですよ。言葉で説明できるんですよ。これが、のの医者でも専門的だっていう話になるんですよ。私は多分今日この話がしたかったんだな。のの医者でも専門的なんですよ。専門知ってそういうものなんですよね。ある種の現象の抽象的解釈を可能にする見方をモデルとして持ってるってことなんですよ。これがないならば、もはやのの医者だとしても非専門的すぎると思うんですね。ここがすごく僕は大事だなと思います。なんていうんですかね、のの医者を理解する上で一番大事なポイントです。専門の知の体系だっているところまでは行ってなくても、多くの現象をそのモデルで説明しようと思えば、コンセンサスが取れそうだって感じがするかしないか、もうそれはもう感覚的なところもありますから、しないって言われればもうそれまでなんですよ。だから僕は仏教だってそうだと思うんですね。仏教って完全にそうだと思いますね。で、仏教の話は今日はもう全く立ち入れませんけど、終わんなくなりますからね。東和高井戸さんの説明の中にはちゃんと彼は専門家なんだってことが分かる人には分かるように書いてあって、そこがもう非常にうまいんですよね。一般の人はそこは多分よく分からないままというのか、よく分かった気がしてスルーする。でも、分かる人が読めば、あ、この人はここで排泄とか東映ドイツ化と言いたいわけねってことも分かるように書いてあるわけですね。そこら辺がその多く読まれているその凄みなのかなっていう感じがするんだけれども、とはいえですね、分かる人からするともうちょっとはっきり書いてくれた方が分かりやすいんですよ。一見したところあれは、あの方が分かりやすいと一般読者さんが思うからそう書くべきなんですよ。用語は押さえておくべきなんですけど、でもある程度分かってくるとですね、ここでこの用語を節約してるというか、節制しているばっかりに、つまりこのシーンで何が言いたいのかが、こっちとしては不安になるっていうか、置き去りにされてる感も拭えなくはない。こっちってどっちだよって話なんですけど、まあ、のの医者的な観点かな、これはね。専門家なら分かるんでしょうし、非専門家なら分からなくていいっていう話なんでしょうから、その間っこにいる非専門家でも専門家でもない人間って何者だって感じなんだけど、それがつまりグレーゾーンなわけですね。私のような人間は多分グレーゾーンなんだろうなって感じが、iPhone 読むと感じるんですよね。例えば考える力が戻ってきましたとかって、その罵られた後、罵られて、ガーッと言われて、言葉をバンバン、まあ、排泄的って言うんでしょうけど、浴びせかけられると考えられなくなるんですよね、普通に人は。で、考えられなくなりましたって、頭が真っ白になりました。もうその自分はカウンセラー失格なんじゃないかみたいな、これは罪悪感がぶつけられてるっていう、だから東映ドイツ化なんですよね、このシーンは。そう言いたいんだと思うんですよ、多分ね。変異という言葉を使ってもいいと思うんですけど、とにかくそうなりましたってなってるのかなってないのか分かりませんけど、なったような感じに書かれてるわけですね。でもしばらくして、なんかこう言葉をひねり出して行くと相手が冷静になる。この辺に専門知があるわけなんですよ、実はね。あるんだけど書いてない、そういうふうに。なんかこう、たまたまうまくいっ、まあそういう面もあると思うんですよ。でもたまたまうまくいったかのようにして、その取り乱していた女の人がなんとなくしみじみとなったみたいな、これも、よくある書き方なんですけどね、表現というのかな。それで、考える力が戻ってきました。これ完全にビヨンだなーって感じがしなくはないんだけど、そうは書いてないから、ビヨンの美の字も出てきやしないし、なんていうのかな、考えられていない考えみたいな言葉も全くどこにも出てこないから、多分そういうことを言わんとしているんだろうなと思いながら読む。でもそういう余計なことを知らない人にしてみると、取り乱した人を冷静にさせて考える力が戻ってきたんだなっていう、普通にそうも読める、そういうこう仕立てになってるわけですね。だからだからいいわけですよ。だからいいんだけど、だから良くないわけですよ。なぜかというと、ここでビヨンの考え方を導入してるよってことを、 考察でも何一つ言ってくれないとなってくると、結局自分のそういう当て推量が読者的にはですね、正しいんだか正しくないんだかわからんなっていうまま、スッと先へ行かれてしまうからっていう話なんですね。だけれども、用いてるはずなんですよ。絶対、そういうものをですね。だって同じようなシーンは何回もあったはずじゃないですか。カウンセラーさんなんだから。罵声浴びせられたことだって1回目ってことは考えられないんですよね。何度あったかわからないぐらい あるはずだと思うんですよ。で、どうしてそんなに罵声を浴びせるんだろうっていう、あのいきさつを読むとで、いきさつがちゃんと書いてあるから、あたかもそのいきさつが正しく見えるんですよね。あなたは私の話を聞いてないって、なんか北山治さんがそういう話をよく書かれますけれども、あなたは私の話を聞いてないと言って、こう怒鳴りまくっている女の人がいるわけですよね。で、つまりカウンセラーのくせに人の話を聞かないのかと。この話っていうのがですね、やっぱり、まあ、東映ですよね。東映同一化だし、排泄でもある。つまり、そういうことってよくあるじゃないですか。なんて言えばいいんですかね。ある程度、まあ、これは自我心理学的に言うと、ある程度自我が成長している人は、なんていうんですかね、この不快の源泉はどこにあるんだって、怒ってる真っ最中でも問えるんですよね。PDCA しまくっているという人であっても、関係ないですよね、それはね。PDCA してるかしてないか、ああいうふうに書かれてしまうと、まるでこの人が PDCA しまくってるから、こういうふうに怒りの発作にとらわれるみたいになってしまうんだけど、そういう因果率はないわけですよ。PDCA しまくっててもしまくってなくても、怒りの発作をどう捉え、扱うかは人によって違うわけですね。だから、ああいう書き方ってどうかとも思わなくもないんですけど、まあ、それはライフハッカーの、ひがみかもしれませんから、やめておきますが、要は PDCA しまくっているっていうのは何を言ってるかというとですね、すごく少し脅迫的なわけですよ。未来にはこういうふうに最終的には良い状態に、途中 PDCA ですから、途中は改善しなければいけないかもしれない。最後はよくまとまるはずだという、ある種の信念があるわけですよね。きちんとやればきちんとなるってことですよ。だから悪いわけじゃないんですよね、それはね。きちんと部屋を掃除して、きちんと仕事をして、きちんと約束を守り、きちんと人の話を聞き、そうしていけば、自分の未来は、きちんとなっている、ちゃんとなっているはずだと。いいようにちゃんとなるはずなんだっていう、そういう一つの、こう、なんつうんですかね、信念があるわけですよ。だけどそこが、だからつまりさっきの万能的な良い乳房になってしまうわけですよ。きちんと赤ちゃんの世話をして、きちんとした家庭にきちんと育てば、私の人生はきちんとしたものになるはずだという、その、ものすごくある意味コントロール欲求がうまくいかないときほど、これはライフハックやってる人はみんな身に覚えはあると、僕もありますし、あると思うんですよね。コントロール欲求を高めていくしかないんですね。うまくいってないときほど。コントロール欲求そのものが悪いというよりは、うまくいってない時ほどコントロールを強めていくという傾向が出てくる。つまり、例えばお金が少し乏しくなってきたとか、最近仕事が回ってなくて先送りが増えてるとか、残務が増えてきたとか、残業が多くなってきたとか、自分の朝活ができてないとか、そういう時ほどですね、より多くの時間をきっちりコントロールして、無駄を省いて余計なことをせずにっていう風になるんですよ。こうなってくると割とあとは話が早いと言いますか、うまくいかなくなる速度には、加速器がついていきがちで、つまり、先日から繰り返し言ってる摂食障害みたいな話と似てくるわけですね。長自我がに加担する程度が強くなってくると、これはもう完全に自我心理学的な話になっちゃうけど、長自我に加担する傾向が自我の方で強まれば強まるほど、緯度は苦しくなってくる。緯度で僕らは生きてるってことを忘れてはいけないわけですね。それが食欲であれ、性欲であれ、あの PDCA の女の人は性欲の話を実はすごく背景に持ってるじゃないですか。なんか達也さんという、多分そんな人はいなかったと思うんですけど、架空の人物がいたんですよね。で、達也さんはひどいんですよ、結構ね。で、あれ、達也さんは、達也さんであの辺だからすごい込み入ってますよね。あれなんだったっけ？ 何でも見つかる夜の方でしたっけ、もうちょっと違う方だったような気がするな。ちょっと忘れましたけど、最近出た、ちょっと前に出た、戸畑さんの2つのベストセラーのうちの1つですよね。まあ、あの人ベストセラーバンバン出してるから、どれがベストセラーだったかを、1個普通ベストセラーなんてものは1個で、1個しかないはずなんだけど、何個もある人の場合は、どれのことをやってるのか、自分でもわかんなくなって、自分じゃないんだけど、紹介しててもわけわかんなくなってきますけれども、まあ、達也さんって人が出てきますよね。で、その達也さんって人との、こう、恋愛関係が進行して、破綻していくところで、戸畑さんは怒鳴られまくるわけですよね。で、達也さんは達也さんで、明らかにこう、非常に、まあ、神経症だと思うんだけれども、かなりの厄介な人物像として描かれていて、あれも性欲なんですよ。あれは要するに女の人にお母さんを完全に投影するという感じで、やっぱりこう排出していくわけですよね。悪いものは全部相手のせいにする。これも恋愛では非常によくありますよ。自分は恋愛してうまくいってるんだから何もかもいい気分でなきゃいけないっていう、完全にこう万能的にそれこそいいおっぱいにべったりになるわけですよ。そうすると万能的に何もかもうまくいくおっぱいじゃないものを差し出して来られようものなら、特に相手の女性から、激怒するわけですね。泣き叫ぶという状態になる。これ完全に性欲ですよ。これも井戸がものすごくこう何とかしなければならないっていう、つまり生きてるってことはそういうことを含むんだけれども、そんなんじゃダメだっていうふうに世の中的にも言ってくるし、自分の長寿がもうそういうふうに考えてしまうので、締め出そうとしてしまうんですよ、自分の中から。だから自分の中に置いていけなくなる人は外に出して、一番当たりやすい人にぶつけるし、それを、ぶつけられた女の人の方ではこれは恋愛なんだからっていうことで、こうこれをこう抑え込んでいくわけですよね。自分の心の中に入れていく。でもこの心の中に入れていくという作業は厳しいですし、非常に当人を抑うつ的にしていくので、だからこうその女の人の方が対応は大人なんですよね。結局のところその悪いっていったものは何かしら自分の気分を害させるわけです。理由はわかりませんが、なんかあるわけですよ、生きてるからには。単に体が痒いのかもしれないけど、これだって何に原因を置くかってことによってリンク先が変わっていくんですよね。その達也さんは何かこう非常にうまくいかないとか、仕事で嫌なことを言われたっていう時にこうそれをまずぶつけるわけですね。でもその受け止め方が悪いっていうので、その女の人を責めるみたいな、つまり自分源泉は自分の不快感なんだけれども、その理由を外に置こうとするわけです。で、一般的にこれが悪いとされやすいんだけど、これが悪いかどうかじゃないと思うんですよね。これは対応の問題であって、どこにその源泉を置くかっていうのが、つまり排出するのか、自分の中に溜め込むのか、どっちにしてもあまりいいことにはならないわけですよ。だからそこでいろいろやっていかなきゃなんないんですけども、人は。で、排出してしまう達也さんは達也さんで、気分がすっかり良くなるかというと、そういうことは決してないわけですよね。気分の悪さはもともと自分の中にあったものだから、一時的に排出して女の人のせいにして、その女の人のを責めると、すごく自分がスッキリした気がするんだけど、また気分の悪さはすぐ戻ってくるわけですよね。気分が悪くなったその気分は自分の気分なので。で、そうやってぶつけられた、女の人の方は、すごくこう気分が当然悪くなりますよね。で、それを PDCA で何とかしようとしているってわけじゃないですか。ライフハッカーだからね。この関係を、これが悪かったんなら、ここにチェックポイントを置いて、分析して、新しい良い関係になるプランを作ろうと。すごく前向きな感じはしますが、すごく無理のある感じもしますよ。いずれにしても悪くなった自分の気分は、達也さんのケースと同じようにそこにあるわけです。自分の中にあるわけですよね。外にあるわけではないわけです。ただ、彼女はそれをうちに置いておいて、頑張ってるので、せいぜいそれを、せめてそれを PDCA で良くしようと頑張っているので、表面的にはすごく対応は大人なんだけれども、その、こう、なんつうんですかね、結局それも長寿画と井戸の関係で言うと、井戸的に怒ってるのに、これをこう、長寿画でコントロールしてる感じになっていくんで、辛いんですよね、すごく。エネルギーがどんどん余計に必要になっていくじゃないですか。こういうことが書いてあるんだけど、一切今みたいな説明用語は使わないわけですよ。だから普通に起きている出来事を描写しているように見えていくので、分かりやすいんだけど分かりやすくはないんですね。 で最終的にその内側に溜められてしまった怒りは全て東畑さんにぶつかることになっていくわけですね。対応しきれなくなるので、そんなの、この女の人からするともうどんなプランを立ててみたところで PDCA は回らないってところまで来るわけですよね。何しろ何かが良くなってるわけではないので、プランをいくら立ててそれを実行したからといって何かが良くなってるわけではないので、達也さんが良くなっていくわけでもないので、だから最終的には回らなくなったところで、一切を排出して全部東畑のせいだってことになるわけですよ。これを受け止めなければいけないわけですね、カウンセラーという商売は。これを受け止める人がどこにもいないと、全てが排出されまくっていく世界になっていってしまって、一つも問題が前へ進んでいかないので、お互いがお互いを罵り合い続ける世界っていうことになってしまうので、だからといって誰かが一生懸命それを自分の中に溜め込んでおいても、その人が抑うつ的になっていくだけなので、だからやっぱり東畑さんが必要なわけですよ。で、東畑さんにガガガガガガって投げて、彼が今度はそれを受け止めて落ち込んでいって、つまり抑うつが、たらい回しになっていくわけですね。でもそこで彼はカウンセラーなので、考える力というものを、取り戻すタイミングを得るわけですね。この辺にビヨン的なものがいると思うんだけど、出てこないですよ。そんなビヨンとかいうウォルフレッドみたいな名前はどこにも出てこない。そこが彼の本の、人気の源泉だし、僕が読むと、よくわかんないから、とりあえず藤山さんの本を読んで、ここの解釈を藤山さんの力を借りようっていう、非常に二度手間なことが起こるので、書いといてほしいなと思ったりもするんだけど、でも書かないのが正解なんだよなと思ったりもするわけですね。こういう、いろんな、巡り合わせがあるわけですよ。だから、最初にこのことを教えてくれたのが、僕にとっては松木邦弘さんだったから、話がここに戻ってくるんですけど、京都大学の最終講義を見たとき、フロイトはこう言いましたみたいな、別に何にも抑揚がなくて、隣で、ベッドソファに寝っ転がりながらヒルナンデスを見ていた奥さんは、この声が入ってきたという理由によって寝てしまったんですけど、ヒルナンデス見てたわけで、別に京都大学の最終講義を僕と一緒に見てたわけじゃないんでね、僕はただその横で、iPad のミニを使ってですね、フロイトは言いましたとかっていう、抑揚が全くない、いかにもおじいちゃんな講義を聞いていて、すげえ感銘してたんだけど、隣で奥さんは寝てしまって、この声が入るとテレビ見てても寝るんで、消すようにって言われてしょうがないので、あれなんですね、iPod の無線のやつを引っ張り出してきて、それで聞くという、ちょっと残念ではないんだけどね、残念な感じになったんですけど、まあ、それぐらい、あれです。物事って、人によって見え方が全く違う。この場合は、当然やむを得ないわけです。これに感銘を受けてるのは僕ぐらいなもんなんで、しょうがないわけですよ。でも、見に行く人はもっと感銘を受けてるから見に行ってるわけですからね、京都までわざわざ。まあ、それは京都、近い人も多いんでしょうけれども、まあ、大学の人が多いんでしょうけど、ほとんど全部そうかもしれないけど、そういうことなんですよね。解釈なんですよ。何の話をしてるんだかまた、すっ飛んでるんだけど、解釈ってすごいあるなって気がします。見え方が全然違うじゃないですか。尾畑さんの本にしてみても、京都大学の講義にしてみても、ヒルナンデスにしてみてもですね、見え方が全然違うんだと思うんですよ。人によって、人が生きている世界ってのは全く違うんですよ。人それぞれで。全然違う世界を見ているわけだから、だからお互いがお互いの世界をどう見ているかということを解釈し合うってのは大事なことなんだと思うんですよね。カウンセリングであってもなくてもですね。こう見えるんだよ、自分にはっていうのは、それが他の人とは全く違うんですよね。そうは見えてないってことなんですよ。だって、片やなんかね、二十何年も優勝してないチームの優勝ぐらいな、勢いで感動してる人間が見ているものを、隣で見てる人はあまりに退屈で、そっちを見てないんだけど、声を聞くだけで寝るみたいな勢いになってしまうわけですから、どんだけこれが違うかという、夫婦でそうですからね。だから、いいんですよ。いいっていうか、当然なんですよ。それぐらい違ってて当然だっていう、風に思ってないと、同じだろうみたいに我々なぜか思う。同じだったことがないのに、同じだろうぐらいに思ってしまうことがすごく多いじゃないですか。客観的にそうだみたいな これほど怪しげなものはないと思うんですよね。客観的にあの人は私をバカにしてるとか、客観的に見てあなたは私の話を聞いてないとか、そんな話はどこにもないわけです。僕ら完全に夢見る人なんですよ。無遊病者みたいなもんだぐらいに思っておくと、思っておけないんですけれどもね、思っておくとちょうどいいんだろうなと、いろんなシーンで思います。私が最近お話しした締め切りの話もそうですし、接触の話もそうですし、何でもそうですよね。夢を見ているぐらいに思っておかないと、本当、起きてるぐらいに思ってしまうと、騙されるなって言いますか、騙されるんですよね。まあ、騙されてからいけないってことは全然ないんですけれども、自分で自分の作り出した近くに、自分で自分をこう信じ込ませて、まあ、そうやって僕ら生きていると思う。それにしちゃ、うまくやってるんじゃないかなって思ってるんですけれども。